サルトルのミキテクテクマップ。
サルトルのミキテクテクマップ。この番組は三木市観光協会の提供でお送りします。三木市大好きサルトルこと森田マサルとアシスタントのまーちゃんが三木のいいとこ再発見、旬のものから定番のもの、思い出の場所をテクテク訪ねて、ぐるっと丸ごと三木の魅力をお届け。さあ今回はテクテクどこへ行ってきたのでしょうか。
皆さんいかがお過ごしですか。サルトルです。
まーちゃんです。
今日は、
はい、
動物愛護センター三木支所にやってきました。ここに新しい施設ができて
ん
な。
そうなんですよ、まあ、新聞ご覧になった方もいらっしゃるかもですけど、
は
い、
うんうん、何でしたっけ。
啓発棟。
啓発棟、
ね、猫ちゃんのための啓発棟が新しくできた、
うん、猫ちゃんのための啓発棟。どんなことを、はい、教えてくれるとこなんでしょうね。
はい、ちょっとめっちゃもうすでに窓際に猫ちゃんが見えてます。
まーちゃんは猫ちゃんが大好きだね。
猫ちゃん大好きです。もうすでに見えてます。
はい、ほんな猫ちゃんに会いに行きましょう。
はい。
うわー、もう猫のためのお家やね。
すごいですよ。猫ちゃんいっぱいいる。
あ、ほんまほんま。何匹おるんかな。
1,2,3,4,5,6匹かな今見えるのは。
なんやろ、みんなさっきまでずっと動き回っとったのに今ちょっと止まってるで。
休憩してますね。
休憩してるね。
まったりしてます。いろんな柄の子、いろんな。
ほんまね。
う
んうん、色とりどりで。この子かわいいやんか。
長毛のね。
うんうん。ちょっとこう、ブーちゃんっていうんですか。
もっさり。
僕好みですね。
かわいらしい。
ああ、ほんとや。ほんでなんかこう、うん、壁一面に。
そうそう。
いろんなこう、設備か。
段差になってたり、はいはいはい、外も眺められるようにしてあったり。おしゃれでも。
おしゃれやね。
うん、おしゃれおしゃれ。
うん。あれはなんか六角形か、六角形の。なんかあん中に入っては抜けっていうのができるような感じになってるのかな。
ちょっとくぐったりトンネルになってるようなものも、うん、
そうやね。
いやすごい。
今日は兵庫県動物愛護センター三木支所の課長トンナ正弘さんにお話をいろいろと伺いたいと思います。トンナさん、どうぞよろしくお願いをいたします。
よろしくお願いします。
はい、こちらは啓発棟っていうんですか。
そうですね、はいはい、動物愛護センター三木支所啓発棟と言います。
こちらの、このモデルルームなんですけども、いつできたんでしょう。
はい、5月22日に開所したばかりになります。
ああ、そうなんだ。
ほんと最近。
はい、いうことですね。
はい、
わかりました。この啓発棟というのは、どういった目的で建てられたものなんですか。
はい、最近猫に関する苦情がですね、うん、やっぱり当初に寄せられておりまして、はい、でその数が以前は犬の方が苦情と数としては多かったんですが、うん、猫の苦情の方がどんどん増えてきまして、ついには犬よりも猫の苦情の方が多くなってきました、はい、でやはり苦情で多いのが、うん、近所で糞尿に困っているとか、はい、ゴミステーションが荒らされるとか、うん、畑の中が荒らされるとかっていうようなことになりまして、はいはい、でやはり猫は家の中で飼っていただくっていうのが、うん、やはり必要なんだということを、ほうほう、啓発をしないといけないということになりまして、でこのような施設を作りました。
なんかちょっとまあ皆さんね、僕も含めてやと思うんですけども、猫ちゃんって言ったら、まあ、中と外というというのを自由にこう行き来しているっていう、そういう飼い方をしてるのかなと思うんですけども、そうじゃないねんね。
そうですね、はい、今はですね、まあまあ一昔前は当然も大体が外で飼っているっていう方が多くて、はいはい、でご飯の時間になったら帰ってきて、まあ、夜は家の中で寝ているとかっていうパターンが多かったと思うんですが、うんうんうん、やはり最近はそういったその外に出ていることによって、うん、その飼い猫もやはり危険が多いですね。やっぱり交通事故にあったりとか、あと猫同士喧嘩してしまって病気をもらってきたりしますので、そういったことを防ぐ意味でも猫の安全のためにも家の中で飼っていただかないといけないなと、はい、で先ほど言った苦情も、うん、家の中にいれば当然そういう苦情もなくなりますので、はいはい、やはり家の中で飼うっていうことをお勧めしますね。はい、
なその家の中での飼い方いうというのもね、はい、どういうふうに飼ったらええのかいうというのはやっぱりこう分からないわけですよね。でそういった方のために こういったそのキャットウォークであるとか猫ちゃんが喜ぶようなそういう設備であるとかいうっていうのをこの通称モデルルームの中に設置されているということですか。
はい、そうです。やはり一般の飼い主さんは猫を飼われた経験のある方っていうのは猫ちゃんがどういうところが好きかというのはご存知だと思うんですけれども、やはり家の高いところから人を見下ろすとかっていうのが大好きなんですね。タンスの上とか、あと冷蔵庫の上からとかって言って見下ろすのがよくあるんですけども、ただやっぱり最近ちょっとその広いリビングルームだったりとか、あまり何も物を置かないとかっていうお家も流行ってきてますので、そういった場合はやっぱりその猫が上下運動できにくいと言いますか、環境的になりますので、こういったそのキャットウォークだったりとか、あとそのキャットタワーだったりとか、はい、いうのを設置しましてね、はい、こういったものを置いていただくと猫がストレスなく家の中で暮らせますよっていうようなことを展示をさせていただいてます。
このキャットタワーね、今お話のあったキャットタワーですけれどもこういうのは市販されてるもんだったりするんですか。
はい、インターネットとか見ていただいたらどこにでもといいますかサイトは出てますし、あとまたホームセンターとか、あとペットショップにも置いてますので、いろんなタイプがあるので、お家のインテリアに合わせて選んでいただくこともできますので、はい、ぜひ見に行っていただいたらいいかなと思っています。
確かに色合いとかもおしゃれですからね。
そうね、
いい感じだと思うんです
けど、一回ちょっとね、皆さん見に来ていただけたらなというふうに思いますけれども、こう宙吊りにされてるというのかね。
そう、天井にから、そうですね、
はい、
支柱があって吊り下げられてる、は
い、そうやね、
ドーム状っていうのかな、そこが透明になってて、きっとそこが猫ちゃんのベッドになるのかな。
あれ猫ちゃん怖ないねやろかそのドーム状になってるところで
気に入ってますか。
はい、あの中でちょうど収まって、猫は液体ってよく言われますけどちょうどあそこに収まって休んだりしていますね。
特にここではこれ見てくださいっていうようなところってありますか。
そうですね、特にトイレとかですね、意外と工夫がしてあると言いますか、それも市販品なんですけど、やっぱり猫砂が入っていて、インテリア的にはどうかなっていうところもあるかと思うんですけど、丸々隠れてるタイプのものだったりとか、あとシステムトイレって言いまして、部屋に匂いを残さないようなタイプもありますので、そういった本当に普段の使用管理に必要なものも参考になるものを置いてますので、はい、ぜひ見に来ていただいたら、参考にしていただいたらと思いますね。
ちょうどこの部屋の向こう側に3段のゲージがあるんですけど、あれは何でしょう。
はい、あれもモデルルームの中で展示をしようと考えているもので、今はちょっとたまたまそちらに置いてますけれども、部屋の中で飼っておられる飼い主さんでよく外出中にいたずらをされるとかっていうご相談もあるんですけれども、そういった場合におすすめしている3段ゲージになります。結構背の高いゲージだと思うんですけども、部屋の中に置いておいていただいて、閉じ込めるわけではなくて、猫がその中であれば快適にお留守番ができますよっていうような、はい、そういった意味でもご紹介しておりまして、はい、どうしてもそのいたずらがひどくってとかって思われる方は、そういった3段ゲージも検討していただいたらなと思っています。
はい、ちょうどね、外に、家の人がおれへんなった時にこうくしゃくしゃに、家の中を荒らしているとか
散らかってるとか、
そういった家もね、ひょっとしたらあるかもしれませんよね。はい、でもそれって別に猫が悪さをしてるっていうつもりはないんですよね。
そうですね、猫はもうあくまでも遊んでいるだけのつもりですので、そういったその散らかったら困るっていうようなものはあらかじめ片付けておいていただいて、猫の手の届かないところに、はい、しまっておいていただくのが一番ですし、またやっぱりその小さいものであれば猫が食べてしまうとか、そういってまた誤飲って言うんですけども、そういったもので猫がその胃の中のものが詰まってしまって、病気とかになることもありますので、やはりそういったものは片付けておいていただいたらと思います。
3段ゲージって、
はい、
一個一個で分かれとんかと思ったらそうじゃないね、あれ3段タワーになっと
る。そうで、間にステップが1段2段になって、そう3段になってるんですね。
あれ猫ちゃんたちめっちゃ楽しそうに今
ね、中で、いる子たちも悠々、と、
はい、上に上がったり下に下がったりでしょったら、
上下運動ができますね。
ほんまやね、なるほど、
すごい。そういうのもこうちょっとここでいろいろ参考に
見ていただくね、
見ていただけますね。 から猫ちゃんを家族に迎えたいって方もそうですし、うん、飼ってる人に言っても、うんうん、結構いろいろ勉強に参考になるなって感じですね。
そういうことね、はい、で家族として迎えたいっていう方もね今おると思われるんですけども、うん、ここにいる猫ちゃん、この猫ちゃんを、あ、私気に入ったわとかっていうふうに思った時に連れて帰るいうということは可能なんですか？
はい、基本的にはこの6頭のモデル猫って言うんですけども、うん、モデル猫ちゃんたちはしばらくはここで触れ合い猫として活動してもらおうかなと思っていますので、うん、まあ、時期になりましたら、うん、ホームページなりで告知をいたしまして、また新しい飼い主さん募集しようとは思っています。はい、ただ普段はですね、うん、子猫の譲渡を行っておりますので、はいはいはい、バイトの猫がいましたら、うん、兵庫県動物愛護センターのホームページの方に掲載しますので、はいはい、またそちらもご覧いただきながら迎え入れたいなと思われる方はお問い合わせいただいたらと思います。
はい、どれぐらいの頻度でその譲渡してくれる猫ちゃんの情報って出てるもんですか？
こればっかりはもう外から保護されて状況にもよりますし、あとその来た猫の健康状態とかにもよります。で基本的には2ヶ月齢以降のものをお渡しするようにはしてるんですが、やっぱそのタイミングで病気になったりとかすると急遽中止になったりもしますので、この猫はいけるっていうものだけをホームページに載せておりますので、ちょっと不定期にはなるんですけど、欲しいなって思われる方は頻繁にホームページの方をチェックしていただいたらと思います。
もともとこちらにいます猫ちゃんっていうのは捨てられてたとかいうことになるんでしょうか？
そうですね、すべて保護された猫ということになりますので、うん、はい、飼い主のいない猫、まあ、から生まれた子猫ちゃんたちだったんですけども、うん、はい、その中から、まあ、やっぱり人と触れ合ってもらうのを目的に飼ってますので、どうしてもその人がね、好きじゃない子もいるんですね、はい、性格的なところをよく見極めて人が大好きな子たちを、まあ、厳選してといいますか残して今6匹、はい、モデル猫として活躍してもらってます。
なるほどね、
みんな人懐っこかったです、
ね、人懐っこいね、うん、一番年長いうて言ったらなんですけど、はい、最年長の猫でここにおるのは何歳です？あのブーちゃんですか？
それもまだ1歳ですね。
ああ、そうですね、
はい、一番若い子で？
一番若い子でこの子なんですけど、グレーの、はい、秋生まれなので、うん、まあ、半年ぐらいですね。
わかりました。なかなかね、
そうですね、今やっぱりペットブーム、コロナで余計に、うん、まあ、ワンちゃん猫ちゃん家族に迎えたいって方多いと思うんですけども、はいはい、やっぱりそれにはそれに応じた人間にも知識がやっぱ必要っていうのがね、うんうんうん、今日お話で結構伺えたかなと思う。
本当ですね、はい、ところでこちらの啓発とモデルルームですけれども、いつやったら来させてもらうことは可能なんでしょうか？
はい、火曜日、木曜日、日曜日の午前は10時30分から11時30分、午後は1時30分から2時30分ということで開所しておりますので、事前予約は必要ありませんので、はい、はい、自由にお越しいただけたらと思います。
はい、何人まで入れるとかありますか？
基本的には少人数で、ま、多くても3組程度と、うん、思っているんですが、それはもう係の者が状況に応じて待っていただいたりとか、うん、誘導はさせていただきますので、はい、
わかりました。
はい、
はい、新しくできた、こちらは県動物愛護センター三木支所の啓発と解説に合わせて、はいはい、今日お相手をいただきましたのは兵庫県動物愛護センター三木支所の課長トンナ正弘さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
サルトルの三木テクテクマップ、今回は兵庫県動物愛護センター三木支所を訪ねました。猫との触れ合いや展示を通して室内飼育の方法や関わり方が体験できるモデルルームとなっています。その他犬や猫の譲渡に関する情報は動物愛護センターのホームページをご覧ください。サルトルの三木テクテクマップ、この番組は三木市観光協会の提供でお送りしました。